禅と経営。皆さんこんにちは。禅と経営第6回の時間がやってまいりました。先生、6月になりました。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
6月と言いますと、やはり梅雨の時期でジメジメという季節なんですけど、先生どうですか、この梅雨時期とか。あまり好きじゃないな、なんていうお気持ちって。
いや、もう自然だからね、その、はい、夏が好きとか嫌いとかっていう概念はあまりないですけどね、ただあの体が変調するんでね、まあ、だからよく座禅なんかいいですよって勧めてるんですけどね、あの自律神経が調整できますから、ロングブレスで。
なるほど。
だからそういう意味ではあの座禅をしてると季節の変化についていけるっていうか。
特に女性の方多いですよね、この気圧の変化で少し体調崩される方とかっていう。
それと温度差がね、あるから暑くなったり寒くなったり、はい、あのやっぱりそういうのもあるしね、やっぱ雨も影響しますよね、
はい、うん、どうしても日本はこの四季折々あるのが素晴らしいんですけれども、それによって先生もおっしゃったみたいに体調を少し崩される方もいらっしゃると思うので、やはりそんな時にはこの番組聞いていただいて座禅の一つでも組んでいただければなと思うんですが。
そうですね、
はい、先生、うん、今日はですね、あの禅の言葉で両棒、これ両方の両に忘れると書いて両棒と読むんですけれども、この両棒についてお話をしてくださるということなので、よろしくお願いします。
はいはい、まあ、あの両国の両に忘れって書くんだね、はい、で両棒と読むんですけど、人間はね、その比べるからね、あの悩むんだよな。比べることを忘れるっていうのを両棒って言うんですよ、
はい、
だから赤ちゃんはいつもニコニコニコニコしてるだろ、これ比べないからなんだよ。でもだんだんだんだん知識が出てくると、お兄ちゃんのが美味しいもの食べてるとか、あのもっといいおもちゃを持ってるよって比べるんですよ、
はい、
だから比べると頭で考えていくとだんだんだんだん本質から遠くなっちゃう。比べてもしょうがないんですよ、何にも、
はい、
例えば昨日と今日と比べてもしょうがないんだよ。
そうですね、
昨日は終わったんだ、はい、今日は今日、明日はまだ来てないんだよ。それをなぜ比べるの、学歴比べてもしょうがないね、それから貧富年齢一切そういうのを比べない、お互いに人間同士で生きていけば一番ね、素晴らしいでしょ。だから何でも比べるから迷いなんですね。で例えば子どもの教育でもちょっとでもいい学校入ろう、ね、だけどさ、いい学校入ってね、いい大学出ていい職業をつけてて、もうそういう時代じゃないですよ。そんな人生っていうのは直線的にいかないよ。そうするとそれぞれの個性を持って生きること、特にこれからの時代はね、その右へ習いはダメ、それぞれが個性的に生き生きと生きていくっていう時代だから、
はい、
比べるなんて意味ないな。
そうですね、
うん、
そうか、その比べるからこそこう悩みだったり苦しみっていうのが生まれるっていうのもあるんですかね、
うんうん、だから座禅は何かって言ったら思考を停止する訓練、
はい、
だから考えないから比べないんですよ、忘れる訓練してるのいつも。
うん、
だからあのどうしても10代とか20代全般というのは比べんですね、
はい、
で自分を勝手にコンプレックスを抱いたりね、そんなことないんですよ、それぞれが生き生きと生きればいい。私なんかも本当高校5年もかかってね、
まあ、母親から、
うん、勉強好きだから母親からもうお姉さんと比べなくある意味で諦められた。
あ、
それで自立したね、自分の人生。それからだから、まあ、それから大学も行ったんだしね、はい、別に行け行けって言われたら嫌なんですよ。自分の生き方を自分で決めたから僕はね、18歳から悩まなくなったな。
もう18歳の時からですか、う
ん、あのなるべくこだわらない、比べないで自分の思った世界をどんどん行こうと、
はい、
そういうことでやっぱり自立してよかったと思いますよ、うん、
ただ先生、その比べないというのは こう言葉だけ聞くと簡単そうなんですけれども、なかなかそれを実際に比べないっていうことで、またこれ先生のあれですよ、それを考えることがやはりいけないんですかね。
あのね、今比べないって言うけど、やっぱりその若い時は比べるんですよ。で結果で、ね、はい、比べない方がいいよって後から身につけたんで、その当時はやっぱり比べなくても比べるよな。
比べちゃうんです
ね、他のやつの方がいい会社入ったとかさ。
そうですね、
こっちは貧乏会社一人でやってるしさ、やっぱりこんなことやってどうなんのかなとか、そういうふうなことはよぎりますよ、
はい、
よぎるのが普通だと思うね、だけどだんだんだんだんそんなことをよぎってもどうしようもないってことが分かるわけ。だから絶対比べんなって分かったのは40とか45とか、
はい、
意味がないって、本当に比べないっていうのを意識的にやり始めたのは そういう頃ですよね。若い時はどうしても比べるね。
どうしてもこう、まあ、特に先生の話ですと、若い頃っていうのは対他人に対してこうどうしても自分を比較するとこもあると思うんですが、うん、例えば自分も先ほどおっしゃったみたいに昨日の私と今日の私を比べてしまうことっていうのももしかしたらあるのかなと思うんですが、
そうですね、だからそれはね、まあ、少しでも進歩すればいいんじゃない、はい、だけど進歩って何かってこれいろいろ考えないとさ自分は進歩してても違うかもわかんないし、だから常識っていうのを多くの人が思ってるだけですから、
うん、
ね、常識、僕はよくバランス崩しなさいっていうの、
崩すんですね、
うん、バランスを崩して保つから成長なんだよ。バランスだけ保ってる人はちょっと表現悪いけど安値安定ですね。
あ、
それから波乱万丈の人生を生きなさいと、
はい、
平穏無事なんかないものを望むから分かんないんですよ、うん、明日のことは分かんない、
はい、
だから今起きた問題に真剣に生きるしかないんだよ。
そうです、
ね、自分だけ、だから人間のね、そのいいことは覚えてて悪いことを忘れたいとか、それがまた悩みの種なんだよ。いいも悪いも忘れちゃう。
はい、両方忘れてしまう。
そうそうそう、だからいいもんだけ覚えて悪いものを忘れようと思うから、そんなことありえないんで、
うん、
もう過ぎ去ったことは全部過去ですから。
そうですね、いいことも悪いこともそうですよね、
うん、そうです。だからあの、なんとかな、やっぱり考えない訓練をっていうのはすごく素敵だよ。で学校教育は全部詰め込みだ、教えることをやってきたけど、逆に学ばないってことを学ぶ、
ね、ないものを学ぶんですね。ないということを、
あのね、うん、気にしないと無一物無尽蔵って言葉あるの、
はい、
何にもないって入ってくるの。だからそのスポイトと同じなんだよ、
はい、
スポイトの中にインクなり液体が入ってると次の知識が来ないでしょ、
はい、
ね、それがなくなると来るわけですよ。だから日本のヨーガをやった中村天風先生がね、もう肺病で死にそうになって世界中回って治してくれない、でも諦めてマルセイユで日本に帰って死のうと、桜を見て、
うん、
その時にインド の王様に出会って、
はい、
病気治してやるからついてこいと。当時のずっと戦前の話ですから、あれですよね、船で何ヶ月も、
ね、
山登って、
はい、
インドの方まで行って、まあ、チベットなのかな、そこ行って行くとやっぱり階級が違うから、いつも王様は前と思うんだけど全然相手にされない、
うん、
天風さんが。である日意を決して、あんた病気を治してくれるって言ったじゃないかと、早く治してくれって言ったら、水がめが2つあるんですよ、水両方とも入ってる、であの水をこっち移しなさいって言われるんだね、
はい、
ただ天風さんがバカ言っちゃけない、こっち入ってんのにこんな水やったらこぼれちゃうでしょって。それで、あなたは今そういう状態ですよと、私が教えてもこぼれちゃう、身につかないということで愕然と誘って、さらに山の上で座禅修行して、
はい、
肺病を治すわけな、その当時の。だから概念を入ってると新しい知識って入ってこないんだよ、それはこだわりなんだよ。だからあの全部何にもないと毎日入ってくる、
空っぽだ
と、ね、ああ鳥の声もあるし、はい、太陽もいいし、か、うん、風の匂いもいいし、だから座禅をしてると本当に四季を感じる、うん、まあ座禅会っていうのは、まあ、私 3番4番持ってるのが、他の人は月に1回座るわけだ、
はい、
東京の広尾でも座るんだけど、都会でも全部四季がありますよ。 1ヶ月で、まあ、1時間ぐらい座2本座ると、
はい、
本当になんかこう春の匂いもするし、
うん、
ね、それから虫の音もするし、全部聞こえてんだけど、こだわってるから聞こえてないんだよ。
そうです
ね、うん、だからそういう人生っていうのはみんな言いますよ。今日はなんかスズムシが鳴いて季節感が出る。季節は、ま、毎日鳴いてるんですよ、秋は。気がつかない。だから自分が 何もしないで頭からポジティブに座ってると、うん、スズムシの本当にしみじみとして聞ける、
はい、
うん、なんかだから、うん、そんな自分から求めていくとダメなんだな。こういうね、禅のお話もある、
はい、
ウォータムだ、秋を求めてある坊さんがずっと旅行くんだよ、何年も20年も30年も旅する。結局秋が見つかんない、うん、で諦めて自分の囲炉裏に帰ったんだよ、
はい、
そしたら柿がね、実が一つ熟れてた。秋なんだよ、
うん、そうですね、はい、
結局自分のそばにあるのにね。まあ禅の一つの例え話なんだけど、本当に我々の人生っていうのは秋なのに、秋を巡って何十年もかかるんだよ。あるじゃないって。
本当ですね、
それは、うん、そういう感性を磨かないとね、
はい、
ないものばっかり望んでね、
うん、
まああれでしょう、今の北朝鮮問題でももっと足元にあるでしょ、いろんなことが、
うん、
それをなんかこう、原爆だけ作ればいい、ミサイルだけ作ればいいって、もうそこに固執しちゃってる、うん、そんなことやったって誰も幸せない。秋はもっと他の足元にあるでしょっていうようなことが結構禅の教えの中にあるんですね。
本当にこう近くにあるのに気づけないんですよね。
そうです。だからね、そういうことが分かってくると悩まなくなるんですよ、
はあ、ね、
そうですね、うん、あるものを利用しないで、あのないものばっかり求めてんだな、
うん、
でもあるんだっていうことを分かれば、
あることに気づくためにもやはり自分自身が空っぽになってっていうことなんですかね、
うん、なんかそういうことが一番ね、
はい、
その周りから入ってくる、うん、自分から探しに行ってもないんだよ。自分がこうやってしみじみと座ってれば、ああ秋だなって感じんだよ。だから求めてるうちは結構逃げるよな。お金を求めてるってなかなかお金が来ない。ある程度なんか一生懸命今日のことやったら勝手にお金が入ってくるとか、
うん、
うん、だからあるものを真剣にやればいいんじゃない。ないものを探しに行くんじゃなくて。
そうですね、
うん、
そうか。じゃあ逆にこうなんでないんだろうないんだろうとか、私あの人と比べてどうのなんて思うことよりも、まずこう自分の中をこう空っぽにした時に目に映るものっていうのがあるものですよね。
そうです。例えばもっと言うと優位特性、自分の得意技をもっと磨けばいい、はい、
うん、
それで世の中にお役に立っていこうと思えば立派じゃない。
そうですね、
ないものをさ、例えば、うん、いきなりフランス語で商売やってこいたってまず日本語で商売きちんとやればいいんでさ。
そうですね、
そんなことは求めちゃダメよ、
はい、
まあ今これからの時代は翻訳機もいいからどこの国とも同時翻訳通訳できるでしょうけどね、うん、
だからこそこう自分にできるものを大事にするっていうことが必要なのかもしれないですね、
うん、まさにそうだと思いますよ、
はい、
なんかこうね、水の中にいて喉をかかしてる、
あ、
うん、長者の家に生まれて貧時に迷う貧乏の心になる、
うん、
そういう人多いよ。
そうですね、
うん、本当に多い。だからやっぱりあるんだっていうことを感じることがいいんじゃない、
はい、
うん、
さあこの番組ではですね、先生の質問どしどし募集しております。経営禅研究会で検索をしていただきまして、お問い合わせのページから先生の質問ぜひどんどん投稿してください。さあそれでは先生、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は経営禅研究会の提供でお送りいたしました。